まだ一日やっておくべき30のこと。その1、若い時期からこそできることがある。生きとし生けるものすべてに時間があり、切れしてくるなります。という現象です。川の流れに逆らうことはできても、時間の流れに逆らうことはできません。物質的でもなく、精神的でもなく、絶対的なものです。人間も同じ部位のある生物として、時間という絶対的な流れに身を任せ、年を取っていきます。若い時期があれば、老いた時期もあります。しかし、この2つを比べてみると明らかなことですが、若い時期の方が圧倒的に短いのです。活力も、パワーも、やる気も、元気も、体力もあります。肌の艶や、記憶力も、すべてなく、パワーの時期なら、やりたいことも、思う存分できるでしょう。しかし、若い時期ほど、というまに過ぎていきます。若い時期に何をしておくかは、人生の豊かさを決める上で大切なことになります。若い時期は、すべてが当たり前だと思っています。運動上、何周も走り回れる体力、健全な健康、夢を叶えようとする勇気、作用しない元気、素晴らしい記憶力、かけがえのない家族、何でも話し合える友人、若い時期は、そうしたことは、初めからの努力もなく、手にしているだけにずっと、そうやするものだと思い込んでしまいます。しかし、年を取っていけば、老いは逆らうことはできません。衰えを学びにするときは、初めからあった前の現実もどんどん失われていることに気づきます。無用した方がいいと言っているのではありません。まだ、今を信じていることを優先しておいた方が後から役立ちます。若い時期からこそ、できることがあるのです。後からは、体と元気が追いついてこないからこそ、若い時期に所属権を持ち、いろいろと経験しておくことが大切なのです。若さを受けに今できることをしておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その2、若私たちの特典としてまず借りることは失敗です。若い人は失敗を何度やっても許されます。失敗の場合もよりますが、どんな失敗でも周りの大人たちはまだ誰かねと言って許してくれます。テストで点数が低くても次から頑張りなさいと許してくれます。算数で少々計算が間違ったことで誰かの迷惑になるわけでもなく、その失敗経験の踏み台に自分の弱点が分かります。しかし、大人になってから仕事で計算が間違えると大変なことになります。レジを強く間違えたり、報告書の数字や計算ミスをしてしまったりすると、叱られるだけでなく責任のことで、と言われます。私も新人のことは仕事が分からなかったり、間違えたりと失敗ばかりでしたが、上司たちはまだ誰かねと許してくれました。少年時代の恋愛は練習と思っても構いません。女性との接し方や付き合い方などわからないことがたくさんあります。若い子にやってみることで何をしているのかや何をしたら悪いのかが何なのかわかるようになります。たとえ失恋をしても大金を請求されるわけでも借金を背負うわけでもなく経歴的なすわけでもありません。些細な精神的なダメージだけで済みます。子供の恋愛は同一的にもかかわらず失敗しても社会的なダメージは小さく済みます。しかし大人になって結婚してからの失敗は痛いだけでは済みません。離婚したら離婚できという経歴が済みます。若い方によっては医療や子供の養育費を支払う必要も出てくるでしょう。また自分だけが辛くなるだけでなく自分のお父様方にも悲しい思いをさせてしまいます。大人になってからは若い子のような付き合い方ではいけないのです。私は19歳の頃、結婚を真剣に考えてお付き合いをしていた女性がいました。恋愛に行くなら私はいつも迷っており、付き合って間もなく彼女以上に良い女性はいないと思い込んでしまったのです。私は一緒になりましたことですが、すぐ結婚を考えてしまったのです。世の中には多くの女性がいるにもかかわらず、知らぬ不可に迫って、目の前の男から奪われた状態になっていました。他のことが考えられないようになっていたのです。その時は彼女一つになっていたため、友人との付き合いも悪くなっていました。友人とのコミュニケーションが不可により、彼女とのコミュニケーションの不可により、バランスの悪い生活でした。改めて考えると、誰が言うの失敗です。まだまだ恋愛におけるルールを知らない私は、今思えば恥ずかしいことが知っていたことしか思いませんふんざりそうな瞬間、あの子と同じ失敗は繰り返さないようにと心の声が支えてくれたです。主な社会の恥ずかしい経験と後になることをやっているのです。若い人の失敗は訓練していくことが必要です。若い人はどんどん勉強でも人間関係でも恋愛でも何でもできるだけたくさんの失敗をしておく方がいいのです。できるだけたくさんの失敗をしておく。若い人にやっておくべき30のこと。その3、三日坊主で自分の主。若い人に三日坊主。そう思われるかもしれませんね。三日坊主をたくさんすることは若い人にしておかなければならない大切なことです。自分に何ができていて何ができていないのかはたくさんのことに対してないことがわからないからです。挑戦するかの量が多いほど三日坊主は当然努力しておきます。あなたの人生は誰の人生ですか。もちろん自分の人生ですよね。あなたが一番よく勉強してしなければいけないのは自分なんです。しかし、学校では自分についての勉強はしていません。生活や生きていく上での最低限の知識、算数、理科、国語、社会などを優先して、科学的勉強に立ち込まれます。それはあなたが将来、社会で生活していく上で大切な基本だからです。それは、小学での勉強で十分です。中学や高校へと、学校とそのようなことに必要以上に深く勉強することに、科学的勉強を支えられます。勉強を支えられるある日、突然、知能を決めろ、大学を決めろ、学部を決めろ、仕事を決めろと言われます。まだ何も自分のことを知らない人は、ここでつまずいてしまうのです。知能を決めるのは、学校の勉強ではなく、自分についての勉強が必要だからです。何かを勉強する前に、まず勉強する自分のことを初めに知っておかないと、せっかくの勉強になりません。突然、自分で自分のことを決めろと言われたことで、自分でも自分のことがよくわからないので、戸惑ってしまうわけです。全く、もって困った事態です。なぜこんなことになってしまったのかというと、若い時期に三日坊主がなかったからです。できるだけ、たくさんの経験をして、たくさん失敗して三日坊主をすることです。自分にやっていないことを早くし、自分にやっていることも早い時期から続くようにするのです。学校で学んだ勉強ではなく、ペットを飼ってみたり、読書を楽しんだり、習い事をやったりと、いろいろ手をつけてみましょう。すると、必ず同じ努力をしているにもかかわらず、何が早いとかと出会います。それがあなたにできていることです。また、自分がやっていて楽しいなと感じることも敏感になりましょう。他人から尊敬されるからやるのではなく、純粋に楽しいと感じることをやるということです。伸びが早いとかと、自分の好きなことも両方を早くしたりすると、将来の大学や職業や未来に参考になります。自分の好きなことが将来の仕事に活用する人生の恥を取ることです。人生の恥を取るために必要なことは自分の好きなことです。自分の好きなことを知るためにはたくさんのことに挑戦することです。たくさんの挑戦することで自分の好きなことを見つけることができるようになります。また、三日坊主の努力をしておくわけなのです。たくさんの三日坊主を経験して自分の息子を知る。若い人にやっておくべき30のこと。その4、好きなことを知れば迷うことはなくなる。自分の人生は自分が歩むことです。まず、主人公である自分のことを知っておくことが大切です。自分のことが分かれば分かるほど人生の選択肢において迷うことがなくなります。若い人に自分の癖を知り好きなことを見つけておくと、後から選択する人生の道において決めることになるのです。迷うというのは、こんな答えが分からないときの状態です。学校から自分の家に帰るのに迷うことがないのは、道が分かっているからです。右と左の道が分かれていても、自分の家の方向が右に向かっているということがあれば大丈夫です。しかし、正しい方向に向かっているだけです。答えが分かっていれば迷いは発生しません。迷うことは答えを知っていれば起こりようがないのです。迷いがあるということは、それだけ自分の勉強が不足しているということです。大学はどこを目指すのか、学部はどこにするか、どんな仕事がどうなのか、自分のことを自分でもよく分かっていないため迷うのです。自分のことが分からないから、どの道に進むかも分からないのです。どの道を良さそうに見たり、どの道を違うような気がしたり、はっきり分からず、迷わした状態から迷うのです。こんな自分のことが分かっていれば迷うことはありません。鉄道学校が好きな人から気づいた動物たちを治療したいと願うように、重心が向いていることがあります。重心になって動物たちを治療したいと思えば、目指すべき大学、学部、仕事も迷うことがなくなります。迷うことは答えが分からないからこそ、起こる現象です。私に自分の好きなことを見せ、そういう人生を歩んでいくことが大切なのです。好きなことを見せる。私にやっておくべき30のこと。その後、好きなことをたくさんして、得意なことに変えてしまう。なぜ自分の好きなことを知っておく必要があるのでしょうか。それは自分が分かるべき心と人生を豊かにしていくことができるからです。その一方で、忍耐、我慢、そうしたことの先に本当の幸せがあるということではありません。お金が欲しいから仕方なく我慢して仕事をやっても幸せは感じられません。好きでもない勉強をしていても面白くありません。一瞬の喜びのために心の生活を捨てて忍耐や我慢で埋め尽くしてしまってはいけないのです。幸せというのは自分が好きなことをして感じられることです。不思議なことに好きなことが辛いことも楽しく感じられるようになります。何の好きな人がうまくいかなくて金物に悩んでいたとしても楽しいなゆえに乗り越えたいと思うようになります。辛いことがあっても乗り越えたら一つ出れば悪いことができると思えば辛いことも楽しく感じてしまうのです。すると勇者は辛さも楽しさに変えてしまうことの力があります。遠慮のないようにしても好きな人がいる努力も何なくしてしまいます。面倒と感じるやりや、喜びと楽しみを感じながら送ります。好きは初めから楽しさと集中力と根気が備わっていますから、誰も乗り越えやすくなり長く続けられるようです。あなたの将来が歩む道は好きなことを選んでください。好きな人と結婚、好きな仕事、好きな友人、好きな趣味。今度は幸せの道とは好きな好きなことを選んでいけば、その先にある困難や辛いことも楽しく感じられ乗り越えていくようになります。人生は歩んでいく上で、右と左の道が分かれていれば、楽しそうな道を選べばいいのです。もし間違って得意な道を選んでしまったら、確かに得意ではありますが、好きではないので、長続きはしないことでしょう。うまくいっても楽しく感じられていれば、精神的な充実になれず、ついはやめてしまうことが見えているのです。好きな道を選べば、その道を歩んでいても楽しいし、辛いことがあっても、つい頑張って乗り越えます。いや、むしろ些細な大切さ、楽しみの一つになるでしょう。初めはうまくいかなかったことでも、楽しんでやり続けていくうちに自然と得意になります。すると好きな道がやめなら得意な道もあるのです。得意なことをやっていて、だんだん好きになることももちろんありますが、そうなる確率は大変低いのです。そういう感情より、だんだん忍耐、惰性の方が先行してしまっているからです。それに対して、好きなことを選ぶ楽しみながら、だんだん得意なことにしていく方が精神的な充実感は圧倒的に大きいのです。これがすると得意の誘導です。理想的な将来の仕事は好きなことやらないのが得意であるということです。初めに好きなことを選んでおけば後から得意になります。楽しい仕事をやらなくし、調整はどうしても上手になっていくからです。できるだけ、若い人に好きなことを見せ、思う存分楽しみないでおけば、時間がないように得意になることになります。そういう理想に至ることがないのは、若い人が笑っていれば、もはやあなたは今この瞬間で迷うことはなくなるのです。 どうすれば幸せになれ、楽しい人生を歩めるのかという答えが分かっていれば、近くに道を選んでいくだけでいいのですから。好きな道を選んでいく。私自身やっておくべき30のこと、その6、好きなことをやってエネルギーを技に変えよう。私自身にたくさんの三日坊主を話した結果、自分の好きなことが見つかれば、それだけでも大きな成果です。しかし、せっかくですから、私今のうちにもう一歩前に出ておきましょう。それがエネルギーを技に変えるということです。私自身は早まることのエネルギーがあります。体力があり、徹夜もでき、やる気もあります。いくら失敗しても、立ち上がることができ、気分が落ち込んでも、一番寝るだけで次の日までより回復しています。それだけ、条件の揃った時に、そのエネルギーを動くには、今度は体を乗り換えるのが同じくしてしまうのはもったいない。我が家にこの世は特に変なものですが、将来に役立つそのエネルギーの使い方を知らないのです。エネルギーの投資の仕方と言ってもいいでしょう。私自身のエネルギーは最大によっては将来何倍も大きくなって帰ってきます。10代で身につけた英語の力は将来の自分になります。私自身のエネルギーは、その知識は将来の自分の目標を見つけた好きなことのエネルギーを投資して、技に変えておくことです。私自身のエネルギーを技に変えておくことができれば、これほど心強い自分の目標はありません。それを使って仕事をすることができるようになり、独立することもできるようになります。自分の得意な内容は、自己というものに他の人の採算も何しろでございます。そうなるのも、私自身のエネルギーを技に変えることができますが、身につかりさせてしまいます。我が家とは、身につける時期であり、年齢が些細な行動をするにしても思い越しはなければいけません。仕事があり、家族があり、子供がいて、時間とお金を自由に使えない状態なら、若い時ほど自由に行動もできません。ましてや、体も硬くなります。若い時は普通に生きていた時や運動も時間という絶対的な流れは逆らえず、年を取れば必ず体は衰えます。また、意外なポイントとして良くなくなります。もっと美味しいものを食べたい。もっとお金持ちになりたい。夢を叶えたい。自分は大物になる。と、雑誌していたよりも、年を取れば、まあ、いいかと思うようになってしまうのです。良くなるとなってしまうのです。年を取って何が怖いのかというと、この気持ちがない予定になってしまうことなのです。せっかく思い慣れていたことも頭回しにしていると気持ちが少ない場合だと良くなくなります。若い時ほど食欲も精力も自己実力も旺盛です。その欲が大きいことは若い時だからこそある特権ですから、欲が大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大若い人にやっておくべき30のこと、そのなら、幸せな日の瞬間から遡って今どうすればいいのかを考えることが大切。目標と目的は似たような意味を持ちながら別物です。目的が最後の通りとすれば、目標はその前に立ち上がるたくさんのハードルです。一つハードルを増やせばまた次のハードルがあります。次々とハードルを増やしていくことは目標を達成していくことです。小さなハードルでもそれを乗り越えれば確実に最終的なゴールである目的に近づきます。走っている本人がしっかりゴールを目的に意識し、そこに正しく近づくために目の前のハードルを乗り越えていくからです。ゴールを意識せずに、ただ闇雲が走っていたのではいつまで経ってもゴールへと辿り着けません。あなたが今目標を取り越える前にまず深くゴールを設定しなければなりません。進む前に進むことをさらめ、この目標は本当に目的に近づいているのかを毎日見直してみる必要があります。あなたにとっての人生の目標は何でしょうか。あなたにとっての人生の目標は幸せな人生を指します。私だけでなく世界共通、みんなの願いです。では幸せな人生を決める決定的なポイントはどこにあるのでしょうか。それが死の瞬間です。人生の最終地点とは死の瞬間であり、その瞬間から闇に遡って今を考えていく必要があります。いい人生だった。良い人間関係に恵まれ、自分の人生は幸せそのものだった。人間は誰でも死の瞬間に思い残すことなくこの世を去りたいと思います。死の瞬間に自分の人生を振り返り、本当に良い人生だったのかどうか判断します。幸せだったかどうか判断するのは死の瞬間に言われることなんです。若い頃から死を考えるなんて縁起が悪い。そんな声が聞こえてきそうですが、そんなことを言う人は今しか考えていない幸せな人です。幸せな人は自分はいずれ最後は死ぬことを笑っていて、それを視野に入れた憂いが起きています。若い頃の子でもいずれにせよ最後には死ぬことは迷わない事実なのです。全ての人は人生の最終地点として死の瞬間から考える必要があります。ほとんどの人が今死に臨んで人生を設計しようとします。しかし、本当の幸せな人生設計は死に今というふうに死の瞬間から今に遡り考えていく必要があるのです。今現在から未来を考えるのではなく、未来から現在を考えることを見ていくのです。未来とはいつのことを指すのかというと、すなわち死の瞬間です。死の瞬間に心から喜べる人生だと思えるような人生を死の瞬間から逆算して今を振っていく必要があるのです。良い人生を考えるには今現在から考えません。今現在のことが見加えていると、目の前のことをやることを間違えたりしてしまいます。身を張って一点に分かったあげる何十年もの現在に苦しむ未来になる。形や地位を追いかけて仕事をしたり、健康を崩し、入院してしまう未来になってしまう。基本であるにもかかわらず、国のせい、家族崩壊という未来になってしまう。今を中心にいるということは人間でいう主観的になっているという状態です。周りが見えなくなり、正しい判断が自分ですが分からなくなります。しかし、未来から今を見ると客観的になります。これは未来の幸せにつながるかどうかが分かるようになります。大胆ですが、あなたの人生の最終点は死の瞬間です。死の瞬間から今を考えていると、これは自分の幸せにつながる道ではないと客観的に判断ができるようになります。死の瞬間の視野に入れて考えることが大切です。この世から瞬間になんて幸せな人生だったのだろうと、心から思える人生を送れるような人生設定をするのです。幸せな瞬間から遡って今どうすればいいのかを考える。私にやっておくべき30のこと、その時、祖父の言われない事情を経験しておく。私はまだ幼かった頃、祖父と祖母が当たり前のように存在していました。朝起きれば祖父がいて祖母がいました。平凡な日常風景です。しかし、今が当たり前と思っていた祖父と祖母は今は元のようにありません。祖父は私が高校1年生の時に亡くなりました。しばらくして祖母も亡くなりました。小学生や中学生の頃は死について真剣に考えたことがありませんでした。テレビや雑誌などから祖父は最後には死ぬことはまだ知っていたものを実感がなく過ごしていました。身内の死を前にすると一転します。どうしても死の現実を受け止めなければなりません。祖父の葬式では冷たくなった祖父に出てきました。こういうように冷たくなった祖父の手を今でもはっきり記憶しています。自分もいつか怖い日なくと共に胸が痛くなりました。人が死ぬと冷たくなるのは知っていました。実際に触れると強烈な印象が残ります。本当にこういうように冷たいのです。今では以前にあった当たり前の日常に決して戻ることはできません。その当たり前が二度と怖いことがあると当たり前の幸せに後になって気づくのです。祖父と祖母に感謝を持つようになったのは彼が亡くなった後でした。当たり前と思っていたことは祖父と感謝はありませんでした。祖父と祖母の存在の大きさを実感したのは亡くなった後でした。私に人生を変えられないことの一つに祖父と祖母と十分に触れ合っておく日常です。意識するまでもなく当たり前に存在していることですが、今はその大切さに気づくことはないし気づかないことでしょう。しかし、以前祖父と祖母がこういう考えになる日がやっています。人間は幸せな時には深くは考えませんが、今のことに不幸な不幸のようなことを考えます。それが人生について考えるきっかけになります。日常の当たり前の大切さに気づけば、一つ成長した証拠です。気づいた時、人は成長します。失えば失うほど、毎日の一生懸命に生きようとする気持ちが強くなるのです。祖父と祖母が存在する当たり前の日常を味わっておく。私にやっておくべき30のこと。その9、弁当そのものより弁当の仕方を学ぶ。学校の弁当は無理やり弁当させられますが、無駄なことだけではありません。弁当は内容そのものより弁当の仕方を指しています。社会に出て生活を営んでいく上で、学校の弁当はその下準備として最低限必要なことです。足並みや引き算、時計の見方や漢字の読み方や書き方など、どういうことになってもずっと最終的に大切なことがあります。しかし、これは中学生、高校生、大学生などと必要ないことのことになるので教えようとします。分析文、漢文、古文、日本語の翻訳を読んでも今よくわからない英語の勉強、現地の成り立ちや宇宙の仕組み、こんなに難しいことを学んでも全然役立たない。そう言って、学校を中退していく人も多いとします。しかし、難しい勉強をすることに何の意味があるかというと、勉強の内容より勉強の仕方を勉強するためにしているのです。小学生の勉強は覚えやすいことがありましたが、勉強の容量を考える必要はありませんでした。しかし、高校生や大学生になっていると、勉強の内容だけでなく、勉強の仕方を指示する必要ができます。仕方を指示しないと、頭に入らないくらい難しいからです。その勉強の仕方を学ぶために、極端に入れるのから勉強をして、仕方を指示させようとしているのです。私に人生を変えてはならないことは、勉強そのものより勉強の仕方を学ぶことです。目標を達成するための考え方、勉強をする習慣、予習と復習の習慣、効率よく覚えるための方法、捨てる管理、効率の良い覚え方、実際にこれらの勉強方法は社会に出てからも大いに役立ちます。もちろん、勉強そのものも役立ちますが、勉強の方法の方が社会では応用がきくので、向上する機会が多いのです。社会では不可能を可能とするような課題ばかりができます。それを乗り越えるために、高等を笑い人生、社会で応用を聞かせるようにするのです。それが私に人生を変えてはならないことの一つです。勉強そのものより勉強の仕方を学ぶ。私にやっておくべき30のこと、その10、親しい仲の友人も作っておく。青春のことは一生のとも。私自身作った友人は社会に出てから友人より親しくなずきなずきを持つ有名なことです。若い頃に作った友人は往々にして一生付き合う関係になりやすい。特に学生時代に作った友人はその後一般に連絡となっても心でのつながりがあるため仲が良いことはありません。仕事で毎日やっている方が仲良くなるように思いますがそうとも考えないです。社会に出ると内関係や上下関係が大きく絡んできます。この人と仕事をやる上で必要だ。彼は私の上司だから言うことを聞かないといけない。こうした内関係と上下関係があるため仲良さにはなかなかこのように繋がっていかないのです。一生続くような仲の友人とは内関係も上下関係もなく答えに繋がりやすいことができます。それは若い時期の学生時代が最も良い時期からです。一生付き合っていく友人を作ることは若い人生を変えてはならないことの一つです。仲の友人を作るポイントは楽しい時期だけでなく、辛い時期も一緒に過ごすという経験を作っておくことです。勉強に苦しみ、恋愛に苦しみ、学園祭や運動会の練習の日々、受験勉強などです。辛い困難を一緒に乗り越えた友人とは心の結びつきが強くなり、その後も仲が続くのです。若い時期に親しい友人を作っておく。 私にやっておるべき30のこと。その11、自分が中心で世界が回っているわけではない。私がまだ10代の頃反抗期がありました。自分の主張を尽くし、他の証言もしませんでした。自分が中心になって世界が回っていると勘違いをしていた時です。まだ何も知らない私は親には数え切れないほど反抗していました。親が作ってくれた食事を食べない。家族行事には参加しない。親の言うことは聞かない。自分が中心と思っていたため、周りの言うことに従っていた時期がありました。思春期における反抗期は自己中心的な考えと主観的な考えがあるため、周りの状況が把握できません。世界が自分中心で回っていると思い込んでしまうのです。しかし、それは全て勘違いでした。年を取りについて、自分が今ここまで成長できたのは、たくさんの人の姿と支えがあったことに気づきます。従来後半からのアメリカの留学経験が、自分一人の力では何もできないことを知るきっかけになりました。手続きも必要です。親からの信念でも必要です。他の援助、精神的な支え、たくさんの人の協力。自分一人で何かをしようとしてもできません。一人で生活するためには精神的な心の支えが必要で、親からの愛情だと気づいたのです。自分の力の差に気づいたとき、思い込んでいた自分自身の考え方は崩壊したのでした。自分中心で世界が回っていると思うことは、世界の支えが大事に経験します。思春期にたくさんの恥ずかしい反動をしてきた分、私は逆にその反動があります。今は愛が神というものが見えてくるようになりました。まだ笑っていない部分もありますが、恥ずかしい経験を笑い声にしておくと気づくきっかけがたくさん出てくるのです。自分中心で世界が回っているという勘違いを経験しておく。私自身やっておくべき30のこと。その12、嫌なことを好きなことに変えるという努力をする。私の両親がまだ青かった少年時代は学校でただいわゆるままに勉強していました。学校がまだこれを勉強しなさいと言われていました。当時はただいわゆるままに勉強していました。だんだん嫌いな僕や苦手な僕が出てくるようになりました。嫌や苦手という意識があると勉強を避けてしまいます。中学1年生の時は英語が一番嫌いな僕でした。IAM という表現があるのになぜ合図という表現があるのか理解できませんでした。わからないから余計に嫌いになっていきました。面白いように成績は下がっていきました。簡単な英語のテストでさえ30点の下回る点数を取るようになり、苦手意識に拍車をかけます。私は全く同じ時間に陥っていました。しかし勉強しないと先生や親に叱られますが、嫌な状態でも嫌や勉強していました。嫌や勉強していたことにそもそも原因があります。心や気持ちのないことは体もまだ動かないのです。嫌なことを無理にしても頭にはありませんし、身につきにくれます。当時は私に嫌なかったことは嫌なことを嫌や勉強するのではなく、嫌なことを好きなことに変えるという努力でした。嫌なことでも面白い、楽しいという部分が必ずあります。私はそうしたことを見つける努力を行っていました。嫌なことや苦手なことの中から興味のある部分を見つけ出し、楽しみなら勉強しないといつまでも頭に入ってこないのです。勉強するに勉強したい、勉強が面白いという気持ちにしておかないと一向に勉強は当たりません。嫌なことの中でも必ず一つは面白いという部分があります。そういう点を少しでも見つけ、興味や好奇心を刺激させる勉強が必要だったのです。嫌なことを好きなことに変えるという努力をする。私にやっておくべき30のこと。その13、厳しくないことは嫌なことと言われてもない。従来のことは楽しいことが良いことで、つまらないことが悪いことだと思っていました。自分が悪くすることが自分の悪いなり良いことだと思い込んでいました。食事の姿勢の厳しいやらよく食事中にはうるさくしられていたものです。足の持ち方が欲しい。座り方が欲しい。食事中はトイレに行くな。口を開けながら食べるな。辛い経験をしていると思っていたため、確かに当時は幸せなことはありませんでした。辛い人生なんて意味がない。なぜ自分の中にこんなに知らないといけないんだ。辛いことは嫌なことだと思っていたのです。しかし、年齢を重ねていくにつれて考え方が変わります。今の自分は昔は楽しいことや面白いことより辛かった経験の方が嫌がっているということに気づくのです。親からの厳しい食事などもの当時は大変でしたが、今は嫌がっています。勉強をしつけられて、できなければ知られました。今になって親が嫌なことをそれ楽しいことが良いことや辛いことは悪いことはありません。厳しかったことや辛かったことは後になること、不思議なことに自分の精神的な強さへと変わります。さっき厳しいことを経験しておく。私自身やっておくべき30のこと。その14、人と同じようにする努力は自分を楽しくしまう努力になる。私自身しておかなければならないことの一つに人と同じことをしてはいけないということがあります。私自身というのは周りに合わせた行動をしてしまいます。みんなと同じ考えを持ち、周りと同じことをしたします。流行に乗って同じような服をしたり、彼の髪型にしたり、周りの意見に合わせて自分の意見を進めていくということです。私とはいつも誰かと同じことです。学校ではみんなと同じようにすることという協調性を考えていました。同じようにすることが正しいことだと思っていました。そうでなければ周りが変な目になり、楽しいと思われてしまうからです。しかし、今思えば人と同じようにすることなど恥ずかしいわけないのです。性格も個性も声も体格も人によって性格違いがあります。同じようにすることはつまり自分が知ってしまうという努力になってしまうのです。違うことこそ、良いことを続くことが必要だったのです。人と違うことを見せ、自分だけの特徴を見せ、伸ばしていくという努力をしていかなければならなかったのです。もっと自分らしくない自分だけの特徴を出した伝統や学部職業を生き方をしていくことができるようになるのです。人と同じようにすることではなく、自分だけの違いを出すことをする。私自身やっておくべき30のこと。その15、好きなことからやっていていい。好きなことからやっていると自然と知識や知恵が身につきます。好きなら努力の他の問題も必要です。私はそういう楽しい気持ちがありません。私は小さい頃から体験が得意でした。コンデンサー、コカ・モーター、コカ・シュース・キャリアの組み合わせを使って機械型に握っていました。そもそも父が機械関係の会社に勤めていたため、今は機械の部品が喜んでいました。こうした環境が機械に触れるきっかけになったのです。私が機械に強くなったのは父からの影響があります。将来はロボットを作る。当時はそのように本気で考えていて、季節が逆か、の季節に憧れを抱いていました。私の父はそれを見て、そんなことはどうでもいいとは言いませんでした。代わりにもっとしなさい。好きなだけしなさいと言いました。最後は好きなことの中に存在し、好きなことに没頭することこそ、個人の能力が発揮されることを知っていたのでした。学校では一番点数のいい科目から勉強しているとしています。見たり学生にとって、今から勉強していると、もう一回いいから算数の30点を何とかしなさいとおっしゃいます。特に勉強はしなくていい。苦手な勉強こそ、克服しなければいけないという学校の案内に当時から疑問を抱いていました。成人して大人になった今、振り返ってみると、好きなことからやっていることが現在に役に立っていることに気づきます。嫌な勉強が今の支えになっているというより、好きな勉強が今の支えになっています。小さな頃に機械人が好きで没頭できたおかげで、その分野に関して得意になり、今は総延長の仕事をしています。給食で食べられないものを無理やり食べさせて、美味しく食べられるようになった話など、聞いたことがありません。同じように気持ちがない勉強を無理やりやって、それが将来の才能につながるということはないのです。将来につながることは好きな勉強や好きな科目というスキルが存在するのです。苦手なことを克服しようとする努力があれば、好きなことを思う存分勉強する努力に注ぎましょう。個人の能力の再生もない、無理だと変わるのです。好きなことだけをやって、力をつけておく。私自身やっておくべき30のこと。その16、私自身自分や女性に対しておくこと。大人になるにつれて、やったんや知らんが増えているのは事実です。息を下げれば、嫌な上司と顔を合わせなくてはならなくなるし、行きたくもない付き合いに行かなければならないこともあります。結婚をすれば、相手の両親や親戚の付き合いも増え、子供が生まれれば、養育費や教育費が上がります。食品もお金がかかるため、考えなければならないことも増えてきます。年を取ればどうしても体は衰え、病気になりやすくなり、病院に通うようになります。若い時にはどうしても悩んだりさえありません。お金のことも将来のことも、結婚も子供の養育費を考える必要はなく、そのような問題もなく過ごしているのです。大人になってからは、今より悩んだくらい、知らんや、やったんが増え、自分の財布時間とお金は少なくなります。時間もあり、自由もあり、若い時にできるだけたくさんの人脈を寄せようことです。勉強に没頭したり、一人で旅行に行ったり、習い事をしたりと、自分が行動できることを今のうちにたくさんしておきましょう。その分、社会に出たときに、他の人より一歩の一歩の差をつけることができます。学生時代の過ごし方は、その人に大きく影響を与えています。同じ勉強でも若い時と中年の時とでは大きな差があります。記憶力も吸収力も体力もあり、時間も若い時の方が圧倒的に多いですから、身につける環境は大きな差を持っているのです。学生時代の努力は、今は小さなことかもしれませんが、後から何も3倍も大きくなるのです。記憶力も吸収力も時間も若い時に自分に役をしておく。若い時にやっておくべき30のこと。その17、どっちでもいいという答え方を卒業する。若い学生時代は自分で決める機会があまりません。学校では宿題は先生がしてくれるし、答えも先生が教えてくれます。どのような勉強をどう進めていくかも自分で決める必要はなく、カリキュラムに沿って学校が自動的に進めてくれます。何時から何時まで学校なのかも学校まで決めてくれます。小中学生は特に答えを出せる必要なく、親がしてくれますから仕事をすることもなければ苦労することもありません。周りのああしなさい、こうしなさいという声に従っていれば大きな問題もなく過ごすことができてしまいます。大人になってからも自分で何かを決めてアクションを起こすということができない人が多いです。大人になってから自分のことを自分で決められない人が多いのです。どっちでもいい。こうしたことが必然になっている人があなたの周りにいませんか。どっちでもいいという答え方は自分で自分のことを決められないことを証言したことです。子供の時ならまだいいでしょう。しかし、大人になってからもどっちでもいいという答え方をしている人は自分で自分のことを決められない人です。自分で決めないのは自分で責任を持つことが怖いから責任までを責任するのです。周りの言葉からに従っていくことは人間の卒業です。悪い人は自分で自分のことを決める癖をつけることです。自分で自分のことを決め、自分で行動する癖をつけておかないと、大人になってからいわゆるままに仕事をする人間になります。どんなことをしたいのか、どんな仕事をしたいのか、そのためにはどうすればいいのか、どんな学校のどんな学部が自分にやっているのか、周りの子に何の疑いもなく従っていませんか。世界に立った人以外の自分のことは自分でしかわからないことなのです。どっちでもいいという答え方から卒業する。私にやっておくべき30のこと、その18、良いことも悪いこともずっと続くわけではないことをする。子供の頃にやった良いことは永遠に続くように考えてしまいがちです。 仲間友人人間関係住む場所今周りにある鍵などです。しかし実際は同じことが同じ状態でずっと変わらず永遠に続くことなんてないのです。時間が進み時代が変わり今近所にあった大きな危機的な何も同じものを見る機会が二度となくなります。年を重ねていけば友人関係も変わり学校も変わり趣味も変わり会社も変わり恋愛も変わります。全ての特徴とも変化をして同じことがずっと続くわけではないことを分かるしかし覚悟しておく必要があります。つまり変化に強い人間に若い人になっておくことが大切だということです。良いことも悪いこともずっと続くわけではなく単なる変化の一部であり、そうなることが自然なのです。私は小学校時代に付き合っていた友人関係と今現在の友人関係は全く異なっています。子供の頃にこの人と一生友人だと思っていた人とも成長に伴い学校や仕事の別の道を歩むと連絡がなくなりました。あることならよかったのに全く残さなしです。時間が進み成長が進んでいけば当然変化は同じように進んでいくのです。同じ人間関係がずっと続くということはないのです。また今周りの風景も随分変わりました。以前は草が生え川が自然のまま流れていたのに今ではコンクリートで固められた川になり草が少なくなりました。自然の姿でそうなっても永遠に続くわけではなく時間とともに立ち直ってしまいます。今では手を用意していることです。若いうちは良いことも悪いことも永遠ではないことを知っておく必要があるのです。今私の状態さえ10年後には同じことは変わりません。おそらく人間関係の変わり住んでいる場所も変わりやっている仕事も変わっているかもしれません。私にはわかりませんが、ただ間違いないことは何かが必ず変わるということだけです。万物は変わらないように前者より同じ場所に実行していることはありえないのです。万物は普遍していることを知る。若いうちにやっておくべき30のこと。精神的な免疫力を捨てておく。免疫力を子供の頃から捨てておかないと大人になってからとても苦労します。免疫力とはいえ健康面での免疫力ではありません。もちろん健康面での免疫力も大切なのですが、それより精神的な免疫力の方がはるかに重要なのです。精神的な免疫力がなければ体がいくらどうでも良くなくなってしまうからです。些細な失敗で精神的に落ち込んで何も行動できなくなってしまうことを経験したことがありませんか。恋愛に挫折して次の恋のステップがなくなってしまう。先生に叱られて落ち込んで行動することが怖くなってしまう。恥ずかしい目に遭うのが嫌だから何もしないくせなく。人間が行動できない一番の理由は体に障害があるとか不自由であるとか病気であるとかではありません。精神的に免疫力なく些細なことで落ち込んでしまうから行動できなくなってしまうのです。若い時にしておかなければならないことの一つにたくさんの失敗を経験して精神的な免疫力を捨てておくということです。これは若い時からこそ捨てておく方がいいのです。若い時からやり直しなき立ち直りも早くリスクが小さくて済みます。若い時にたくさんの失敗を経験しておくことで失敗を失敗と感じなくなる感性を身につけておくことです。たくさん失敗しておく方がそのおかげで何か良くなることを感覚的に知っておけば失敗することが怖くなります。失敗は成功の主ということに大事に気づいておけば人生を歩むことはなくなるのです。失敗になって精神的に免疫を捨てておく。若い時にやっておくべき30のこと。その20、初めからうまくいくわけないことを知る。子供の頃はたくさんの失敗を経験しておくことが大切です。失敗に対する精神的な免疫力を捨てるためではなく、何事も初めからうまくいくわけないことを知っておくためです。初めからうまくいくことの方が目指すほとんどの場合、たくさんの失敗や挫折の先にやっと小さな成功があるのです。最初から大成功ということがないということを知っておくことは、諦めない力を身につけることが大事です。諦めない力は2回や3回の失敗ではなく、諦めずうまくいくまで何度もやり続けるしも重要なことを言います。将来仕事をするとき、特に新人時代には仕事の方法がわからないのでたくさんの失敗をすることでしょう。どうしたら仕事をするためにはまず1回で全てうまくいくことは珍しいことを知っておかなければなりません。できないからとはいえ、最初までできないことは仕事は長続きしません。そういう人は1回失敗をしただけでもうダメだと思い、現実から目を背けています。本当は初めからうまくいかない方が当たり前だというようにする、できなかったことに自分で自分を責めてしまうのです。学校で良い成績を取る人はそれだけたくさんの問題をこなしてきた人です。たくさんの問題をこなしてきたことで、たくさん間違えてできないことや弱点を見せ克服していったのです。成績の良い人でも初めからうまくいっていたわけではなく、たくさん問題を間違えたらできるようになっていたのです。初めからうまくいかないことをし、たくさんの間違いをすることで正解に近づくものだと考えましょう。そうすれば一度や二度の失敗は何でもなくなるのです。1回できなかったからで諦めないようにする。若いうちにやっておくべき30のこと。その11、本当のスタートはゼロからではない。マイナスから始まるものだ。私はまだ幼い頃はスタートはいつもゼロから始まるものだと思っていました。初めて習慣のようでそこからのことを進めていくことで一歩一歩前に進むことができるものだと思っていました。しかし実際はいくらやっても全然効果が現れていないことの方が圧倒的に多いことに気づきます。ゼロからのスタートから初めてすぐ効果が現れてもおかしくはありませんが、実際はすぐ効果は出てきていません。例えば健康についてです。運動不足ならば運動したら明日は解消されるわけではありません。毎日少しずつ運動を続けて初めてほんの少し解消されるものなんです。勉強も同じく今日一日で頑張れば明日はいきなり100点が取れるということもありません。テストで良い成績を収めるためにはちょっと動画消化しただけでは何もありません。日々の努力が積み重なり初めて成績にほんの少し反映されるものなんです。全てのスタートは実はゼロからではなく本当はマイナスからです。やってすぐできるわけない。やってすぐ効果が現れるわけではない。これはおかしなことではなく当たり前であり普通なんです。スタートはいつもマイナスから始まるものだからです。マイナスからのスタートですから始めは何のこともなく意味もないことのように感じられます。運動、練習、勉強などどうやっても最初はなかなか効果が実感できません。スタートはマイナスから始まっているからです。そういう習慣として毎日コツコツ積み重ねることで初めてゼロとたどり着き、そうしてやっと効果が出てくるものなんです。マイナスはいえ見ないことで少しずつ効果が出てきます。常年には現れませんが、水面では着実にマイナスから早くなってきているため、そうです。諦めないことが大切なのです。スタートはゼロからではなくマイナスから始まるものだと考える。若い人にやっておくべき30のこと。その12、人の時間をたっぷり経験する。子供のこと、大人になってからの大きな違いの一つに人間関係があります。大人になると、たった一人になっても長くなります。仕事は必ず職場の仲間、同僚、上司、としますし、結婚すれば相手など両親との付き合いも増えます。結婚によって毎日妻と接するようになり、夜更かしもしなく、家に帰らない日は妻に寂しい思いをさせてしまいます。子供ならば面倒を見る必要もできますし、休日も遊んであげないといけません。放っておけば今では人間関係が増えるのです。大人になると一人になっても若い子のように自由だった人になることは難しいのです。まだ社会に出る前の若い子はその気になりでもたった一人になることができました。学生時代の一人暮らしは10年後です。いつでもいつ起きても帰る時間や洗濯の時間、食事の時間など一人で自由にできました。若い子は結婚もまだしていないが、夜更かしも休日も何のお金もなく自由に時間を使うこともできます。一人になるということは時間も自由にさえ大変贅沢なことなのです。しかし、若い時に限っていつも群れで並んで、たった一人になって行動することが寂しくできない人が多いのです。僕には今回の失敗に寂しいかと友人と群れで顔や体に頼ったりといつも誰かと一緒にいます。これは大変もったいないことです。今しかない人の時間も優位にさえるのは若い時からこそできることです。若い今のうちに一人だけの時間をできるだけたくさん持ち、自分に役をしておく方がいいのです。若い時に一人の時間を大切にして自分に役にさる。若い時にやっておくべき30のこと。その13、おしゃれに関わることです。私は今まで多くの人と接してきたので、ある種面白い共通点を見つけました。エネルギーのおしゃれをすることと行動のエネルギーを奪われがちです。しかし、おしゃれな人と行動をしない人が圧倒しているのです。口に出すことは思ったより簡単なことです。今、やろうと思っているの。私はもうできるよ。すごいでしょ。ただ単に自慢をすることは口さえ動かせないので、努力も必要なくて簡単です。しかし、話しからエネルギーを再開して、肝心の行動するまでになっていない人が多いのです。話す人は口からエネルギーが出しています。実際に行動してもないのに喋ったんだで行動した気になってしまっています。逆に話さない人の方が行動的です。自分が本当に望んでいることは誰にも直されたくない気持ちが強くなります。すると、自分がやろうとしていることを話さないように、そう簡単には他人に話さないのです。話してしまうと、できるわけがない、やっても無駄だよと否定的なことが返ってきて、やる気を奪われるのを知っています。本当に行動したいという人は、そう簡単に人に話すということはしませんし、話さないようになるのです。本気でやろうとしているので、邪魔になることはせず、だから人に簡単に話すようなリスクの高いことは避けようとするものです。悪い子に話す前に行動する癖をつけておくことです。しようと思っているのではなく、しようというふうに会話の内容を変えることです。しようと思っているのという話はできるだけ避けましょう。行動しようとしたら、しようと話す癖を大事につけておくことです。行動する癖は話し方から変えていくことが大切なのです。しようと思っているではなく、したというふうに話し方を変える。私にやっておくべき30のこと。その14、今の友人のせい。友人の層が変わるということは自分が成長したということです。自分の周りに存在する人たちは自分が自社と同じ引き寄せられた人たちです。学校では仲のいい人と付き合います。大学では友人と関わったり、勉強者に遊んだりします。それは自分にやっている人だからこそ付き合いに付き合っています。自分という自社にあった人たちが自分の周りに存在しています。あなたの周りにいる友人の層はつまりあなたの仲と思ってください。しかし、あなたにそっくりな人が集まっているはずです。あなたならならそれ相応の人と付き合いなり続けることができています。さて、ここから大切なポイントです。若い時は特に成長の早い時期、思春期的な目で個性を追求していけば自分の価値観が生まれるようになり成長もぐんぐん伸びていきます。すると今の友人とは付き合いを続けても違和感が出てくるようになり一緒にいることが苦になります。自分の性格が悪くなり冷たい人間になったのではないかという錯覚に陥ることでしょう。しかし実はそうではなくて、これはあなたが成長したことです。あなたが成長すれば必ず考え方や話し方が変わります。以前は音楽や流行の話ばかりしていたのに、大人な人生について話し方にするようになると友人との話も合わなくなります。自分が成長して考え方や話し方が変わればその考えや話し方になった他の人たちと付き合いをするようになります。以前の友人関係は強くなり新しい人間関係に変わります。これが次は友人の層が変わるということです。若い時には一度は友人のせないといけない時期に巡り合います。 それはあなたの成長が順調であることを友人の層が変わります。成長すればそうなります。自分が成長すればいずれ今の友人とは話が合わなくなるのは当然だからです。友人の成長は何になったわけではなく、自分が成長した分付き合う人の種類を変えるということです。成長に応じて友人の層を入れ替える。私にやっておくべき30のこと、その20の、一度は広い自分を経験しておく。私は高校2年の夏休みの1ヶ月間、猛烈に勉強したことがあります。1日12時間ほど勉強しました。寝ている時間と食事する時間がほとんど勉強時間でした。当時、ベルの高い国立大学を目指して猛勉強していました。勉強そのまま楽しかったこともあり、余計に勉強に立ちなかっていました。初めの1週間くらいは良かったのですが、しばらくして調子が悪くなってきました。髪の毛が出てきたり、体の調子が悪くなったり、表情が悪くなったりと、だんだん体の調子が悪くなっていきました。自分のやりたい気持ちは、ならに体の調子が次第に悪くなりました。肌が赤くて顔が悪いよと言われるぐらいになっていました。さすがに夏休みの後半では、体が赤くしてそろそろやばいなという状態での一度経験したことがあります。自分の体の後半では、早いであろう、限界です。一度、自分の限界に触れ経験しておくと、その後は計画が立てやすくなる予定があります。私もその夏休みの猛勉強で自分の限界を知ったおかげで、計画性が良くなりました。この期間ならまだ大丈夫だろう。この期間ならすぐこの期間は詰め込めない。今の体力ならこの体力が増える。頭の中で大体の感覚が下がるようになってきて、自己管理に活かせるようになりました。体の動きの若いうちに自分の限界に挑戦するような状況を経験しておくことは、後から大事になります。若いうちに自分の限界を経験することは貴重です。限界を経験しておくと、自分はどこまでやるのかわかります。これも自分の仕事の一つなんです。限界を一度経験しておく。若いうちにやっておくべき30のこと、その16。若いうちと恥ずかしい経験をたくさんしておく。恥ずかしい経験は若いうちならいくらやっても許されます。子供の頃の恥ずかしい経験はまだ周りの人も優しいになります。まだまだ若いから大丈夫。最初はできなくて当然、恥ずかしい経験をしても応援してくれる人がいます。若い時はまだ世間のことを何も知らないようにたくさんの失敗とそれに伴う恥ずかしい経験をしてしまいます。しかし私もそうだったのですが、そうした経験をたくさんしておくことで初めて笑うことがあります。初めてのレベルならどうすればいいのか全く分からず最初は必ず失敗します。しかし恥ずかしい経験をしておくことでこうして相手にこうすればいいことがあるに成長していくのです。若い時はどんな時期なのかというと失敗を許してもらえる時です。伝統の恋愛の人づきあいも失敗や恥ずかしい経験の生きがしたことで全て許してもらいます。社員でお金が絡んでいると、ただ一回の失敗でも大騒ぎになることがあります。まだ許してもらえる若い時にできるだけたくさんの恥ずかしい経験をして大人になる前の準備をしておきましょう。許される若い時にこそ恥ずかしい経験をたくさんしておく。10代の頃は誰しも一度は大きな夢を思い描きます。若い頃はまだ世間のことを知らないため、壮大な夢を夢見ます。第3になる。芸能人になって有名になる。大きな会社の社長になる。英語を書いたとしたり、世界的な仕事をしたい。子供の時はどんな夢でも自動的に実現するものを考える傾向があります。私も小学生の頃は、エリソンに憧れを抱いていて、発明家になると、当時は本気で考えていました。10代の頃は、皆さんの夢です。そういったことを大学、社会と絡みにつれて、壮大な夢を叶えるのは難しいという現実に直面します。大学受験の難しさに挫折したり、社会に出てからお金を役に現代を感じたり、仕事の忙しさに自分の夢を忘れたりなどです。大人になりにつれて、遠い昔に描いていた夢を忘れてしまった人の数を存在しているのです。子供は何で生きているのに、ぐったりしているようなものは夢を持っているか持っていないかもしれないです。将来に光が感じられば、現在に役に立つが、夢を試してしまった時には目指すものがなくなります。実際に夢を見ることから努力の力も必要な方の中で選ぶからです。しかし、それを叶えようとするなら、具体的な行動力が必要です。一度しかない人生です。自分に正直な道を選ぶことが大切です。自分の夢に近づく道を貫く。私にやっておくべき30のこと、その18、痛みが小さい若い時にお金の失敗を経験しておくこと。私にはお金の失敗も確かにします。100円落とした。財布を落とした。貸したお金を返してもらえない。お金が原因で友人と喧嘩した。安物を買った方にすぐ壊れてしまった。衝動買いをしてしまった。身を買ったため必要ないものを買ってしまった。どれもお金に関する失敗なんですが、この頃はどれも致命的な傷になることはありません。100万円もらっての失敗ではなく、ただ100円には1000円程度です。大きな金額でも1万円くらいでしょう。同じ失敗でも金額の大きさによって傷の深さが違います。子供の頃は大金の使いがないため、お金の失敗をしても金額的には大きくはありません。金銭的には小さな金額で済ませることができる特別な時なのです。しかし、幼い子供はただ100円の失敗でも大きな失敗と感じます。あさ金額が小さい分100円でさえも大きなお金で失敗してしまったと思ってしまうのです。これは若い時からこそ、やはり特別な感性です。子供の頃はできるだけたくさんのお金の失敗をしておくことです。子供の頃にお金に触る機会がないとお金の勉強不足のため大人になって学習します。学校では肝心のお金の勉強はしていずこったらしいです。誰しもお金の勉強が不足しています。お金の勉強不足を解消するために、痛みが小さい子供の時から小さなお金の失敗をしておく方がいいのです。子供のお金を持つものではありません。こういうことを言うのは結局子供にお金の勉強をさせる機会を奪ってしまっているのです。痛みが小さくする子供の時からこそ、お金を持たせ失敗をさせて考えさせる機会を持たせた方がいいわけです。子供の頃の失敗は許されるべきですが、痛みが小さいうちに比べるを経験しておく方が最大の上手になるのです。子供のうちにお金の失敗をたくさん経験しておく。私にやっておくべき30のこと、その19、自分最初は何かに近づくこと。私は分からないときにはとりあえず近づいてみることにしています。近づいてみれば何かが分かるからです。自社と同じです。自社同士がある一定の距離離れているとき引き寄せられたら何か反発するしか何かはじっとしていては分かりません。自分の内力であり相手が必要なら近づいた途端に引き寄せられます。一般的に言う話に合う、一応するといった感じです。しかし自分の内力で相手が必要なら近づいた途端当然反発し合います。一般的に言う、次に合わない、話に合わない、次が違う、価値観が違うということです。近づけば簡単に答えが分かるのです。近づいたときに合える結果は必ず次の通りの通りになります。より引き寄せられる。より反発してしまう。引き寄せられることも反発することもない。どんなものであろうと自分に合うものなのか合わないものなのかと確かめるとき自社のように近づいてみればいいのです。自分にやっていれば近づいた途端に引き寄せられる力を感じます。力を入れなくても自然と引き寄せられ、これは自分にやっているなと分かります。世に心地よい気分になったり、仕事楽しく感じたり、努力なんてしなくても勝手に体が増してしまうときです。しかし、やっていないものは近づいた途端に反発する力を感じます。快な気分になったり、心地よくなったり、面白くなったりです。引き寄せられることもなく反発することもないことは自分にはそもそも関係ないことだということです。一条経験は超越的長所と対立しますが、一条経験が少々比べられることはありません。そもそも同調がしないますが、関係なく社長の用もないからです。引き寄せられることも反発することもないことは自分とは関係なく比べることもないことです。こうした事実を知っておけば、分からないときに頭の中で考えて解決しようとすることが、いかに効率の悪いことではありません。頭の中ではほとんどの答えは恋愛でも引っ張ってくれる人の方がいいと思っても付き合ってみると自分が引っ張ってしまう方が良かったりします。そもそも頭の中で思い出すことは必ずしもそういう正解だとは考えないからです。一番正しい答えを見せることは単純に近づいてみればいいだけです。知識のテクニックも時間も必要なく実行的に頭の中で考えるだけで具体的に分かることなんです。自分に合うかどうなのかと迷った時はとりあえず近づくだけで分かるのです。分からない時は近づいてみる。若いうちにやっておくべき30のこと、その30、精神を満たして自分の根っこを広げておく。一生に一度だけある精神時代は若いことだけの特別な時期です。若いことはないものの時間と柔軟に体力も元気もあります。こういうことを言うより来年ともできる時期はありません。精神を満たすということがありますが、一度しかない精神時代をいかに満たすか人生が何と変わるのです。たくさんの挑戦や失敗、人との出会いと別れ、恋愛において燃え尽きる、スポーツに汗を流す、学業に励む、こうしたことをどれだけやってみたら、あと人生はどれほど変わるのです。自分の心の中に人生の深さも変わります。精神時代は自分の満たすの仕方でパワーを爆発させてください。爆発させても若い時期ならず、立ち上がることができ、また爆発さえも許される特別な時期です。私の場合は高校年代勉強が好きになり、猛烈にするようになりました。当時の大学受験は苦しいながらも楽しく、いつも勉強していたのです。そのため勉強以外はほとんどしたことがなく、カラオケや遊びに出かけるということもほとんど記憶にありません。友人と一緒に行ったと待ち歩いて楽しむということは数えてよしはありません。それより勉強が楽しくてしかなかったのです。学ぶことの楽しさを知り、本当に勉強が好きだったら、勉強そのものが遊びになっていました。私の場合、学業に精神を燃やしたいです。たくさんこの世の中に何かを追求したりすることで考えることが癖になりました。学業の範囲を超えて人生についても考えるようになり、今のようにたくさんの文章を書けるようになっていきました。不思議と精神時代が私の根っこになり、今私の勇気を支えてくれています。今私の勇気は精神時代に学業を楽しんだという夢を読んでいるため安定して立っていないわけです。精神時代は根を生やして大きく立ち上げる時代です。今大きな目的にはそれだけ根っこがしっかりしていなければならないのです。若い時代が根っこという夢の内容をしっかり作る時代になります。自分のやりたいことをやって精神を満たしておいた方が人生が楽しくなり面白くなるのです。若い時に自分の根っこを広げて土台を作っておく。若い時にやっておくべき30のこと、まとめ、その1、若さを気に今できることをしておく。その2、できるだけたくさんの失敗をしておく。その3、たくさんの見た構図を経験して自分の目的をする。その4、好きなことを見せる。その5、好きな道を選んでいく。その6、エネルギーを技に変える。その7、幸せな瞬間から遡って今どうすればいいのかを考える。その8、 ソフトソフトが存在する曖昧な日常を味わっておく。その9、勉強そのものより勉強の仕方を学ぶ。その10、若い時に親しい友人を作っておく。その11、自分自身世界が回っているという勘違いを経験しておく。その12、嫌いなことを好きなことに変えるという努力をする。その13、辛く厳しいことを経験しておく。その14、人と同じように努力ではなく自分だけの違いを出す努力をする。その15、好きなことだけをやって力を捨てておく。その16、記憶力も吸収力も時間もある若い時に自分磨きをしておく。その17、どっちでもいいという答え方から卒業する。その18、万物は普遍していることをする。その19、失敗に慣れて精神的に免疫を捨てておく。その20、一回できなかったら諦めないようにする。その21、スタートはゼロからではなくマイナスから始まるものだと考える。その22、若い時に人の時間を大切にして自分磨きにする。その23、しようと思っているではなくしたというふうに話し方を変える。その14、成長に応じて友人の層を入れ替える。その15、限界を一度経験しておく。その16、許される若い時にこそ恥ずかしい経験をたくさんしておく。その17、自分の夢に近づく道を貫く。その18、子供のうちに答えの失敗をたくさん経験しておく。その19、分からない時には近づいてみる。その30、若い時に自分の根っこを広げて土台を作っておく。